皆さんおはようございます。コロナもいよいよ収束を仕掛けております。用心して次の第6波が来ないように私たちは気をつけなければならないと思います。今日ここに美しいコスモスが咲いておりますけれども、これは昨日、淡路の、国営の公園に行きまして、このコスモスが積み放題と、いや一人 10本まで OK ということで、コスモスを取ってきました。そしてこのように飾っております。本当に美しいなと思います。自然は美しいですね。もう一つ大きな恵みがありました。本当にしばらく教会に来られてなかった若い方ですけれども、声をかけてくださって、私たちを見つけて走り寄ってきてくださって、挨拶をしてくださった。そして、本当に嬉しかったですね。そしてまた教会でお会いしましょうで、はいって言っておられました。そのような私たちの周りには恵みがいっぱいあるんですね。今日は本当にこの黙示録を見ても、私たちは神の民とされている、この喜びを私たちは語りたいと思っております。でペテロは、私たちが神の民とされていることについて今日の修法に書きました結論のところですね、こう述べております。今日の説教の用紙を少しお読みいたしますが、説教の用紙、プログラムの右側に、ちょっとレンガ色の文字が並んでおります。お読みいたします。主イエスを救い主と告白する者は誰でも神の民とされています。十字架によって罪が許され神の子供とされたからです。第一ペテロ2章9節、あなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。使徒ヨハネは黙示録7章9節で、この新しい民が御座の前で大声で神と子羊キリストを賛美しているのを見たのです。今日のお話の流れはこの結論に向かって、おりますので、お話をいたしたいと思います。で、第一ペテロの2章の9節10節の2つには、前に示しましたようにこの言葉が書かれております。お読みいたしますと、あなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。あなた方は以前は神の民ではなかったのに、今は神の民であり、以前は憐れみを受けないものであったのに、今は憐れみを受けたものです。私たちは救い主キリストによって神の民とされているのであります。今日は黙示録7章の12節から、テキストを選んでおりますけれども、9節からですね、テキストとして選んでおりますけれども、この黙示録6章から始まるこの巻物の封印を解くという話が、このところの第6の封印を解いた、解くというところで、こう語られているわけです。7章は語られているわけであります。で、6章において、主イエスは巻物の封印を一つずつ解いて、人類の歴史の中で繰り返して起こるところの苦難を、使徒ヨハネに幻をもってお示しになりました。その示すところは、必ず私たちの歴史には独裁者が現れ、 自分の領土を拡大しようと試みるということであります。なぜ自分の領土を拡大したいのか私にはよく分かりません。しかし独裁者は取り憑かれたように領土を拡大いたします。ローマ皇帝からヒットラーに至るまで、そして今も領土を拡大する試みが行われております。そのために国家の間には絶えず緊張関係が存在することは我々の周知することであります。この独裁者が領土を拡大する中で隣国との戦いが起こり、平和が失われるのであります。6章4節を見ますと、前にお示しいたしますとこう書いてあります。すると別の火のように赤い馬が出てきた。これに乗っている者は地上から平和を奪い取ることが許された。人々が互いに殺し合うようになるためであった。また彼に大きな剣が与えられた。このようにこの独裁者が現れている、赤い馬に乗った独裁者が現れた、このように示しております。このようにして私たちは平和を求めながら、いつしかどんどんと危険な状況に向かっていく。ここに私たちの持つ現在、そして宿命が私たちの中にあることを認めざるを得ないのであります。またこのイエス様が開いていかれたその巻物は、貧困と経済的な危機がたびたび私たちの歴史の中には起こると述べられています。また疫病が蔓延し、戦争で失われる以上の死者が出ることも述べられています。これらのことは第五までの封印が解かれる中で、繰り返し繰り返し歴史の中で起こることが示されているのであります。しかし第六の封印が解かれる、すなわち六章の最後では、この私たちがまだ経験したことのない恐ろしい出来事が書かれております。これは私たちがまだ歴史の中で経験をしておりません。6章の12節から17節まで、少し長いですけれども、前のスライドに表しました。私は見た、子羊が第6の封印を解いたとき、大きな地震が起こった。そして太陽は手の荒布のように黒くなり、月の全面が血のようになった。そして天の星が地上に落ちた。それは一軸が大風に揺られて青い実を振り落とすようであった。天は巻物が巻かれるように消えてなくなり、すべての山や島がその場所から移された。地上の王、高官、仙人、隊長、金持ち、勇者、あらゆる奴隷と自由人が洞穴と山の岩間に隠れ、山や岩に向かってこう言った。私たちの上に倒れかかって御座にある方の御顔と子羊の怒りとから私たちをかくまってくれ。御怒りの大いなる日が来たのだ。誰がそれに耐えられよう。このように私たちが経験をしたことのない歴史が書かれております。なぜこのような恐ろしい出来事がまだ起こっていないのでしょうか。それは主イエスが御使いに命じてそれが起こらないようにしているからであります。このことは7章の1節から始まるところで書かれています。このようにして終わりの日が来ないのをなぜ延ばしているのか。それは一人でもイエス様を信じて罪許され神の民となってほしいからであります。そのためにこの最後の苦難は今押しとどめられているのであります。 この7章の1節からのところをまたスライドでお見せいたしたいと思います。7章の1節から4節でありますが、この後私は見た4人の御使いが地の四隅に立って地の四方の風を固く抑え、地にも海にもどんな木にも吹きつけないようにしていた。また私は見たもう一人の御使いが生ける神の印を、神の印を持って日の出る方から登ってきた。彼は潮も海をも損なう権威を与えられた4人の御使いたちに大声で叫んでいった。私たちが神のしもべたちの額に印を押してしまうまで地にも海にも木にも害を与えてはいけない。それから私が印を押された人々の数を聞くと、イスラエルの子孫のあらゆる部族の者が印を押されていて14万4000人であった。神は御使いに命じて終わりの日が来るのを遅らせておられます。パウロはこのことを紀元50年代の初めに書かれたテサロニケ人への手紙の LINE の中で述べております。このことを確認をいたしたいと思います。前のスライドをご覧ください。第2テサロニケ人への手紙2章の5節6節であります。あなた方が知っている通り、今はこの者サタンを抑えている者御使いがあります。それは定められた時にこの者サタンが現れるためなのです。不法の秘密はすでに働いていますが、それは今抑えている者御使いが退くまでのことです。ここでわざわざ私は教会共同訳を用いました。ここの箇所はなかなかこの聖書翻訳者にとって難しいところでありまして、他の新改訳、新共同訳、口語訳を見ましても、また2017年版の新改訳を見ましても、ちょっと私にはピンとこなかった。教会共同訳がここのところ一番私の思っている内容で訳していた。すなわちここで今読みましたように、あらゆる最後の困難が来るときに、それを抑えているために、御使いが抑えているために、この第六の封印は解かれないで置かれている。このことをパウロは紀元50年にすでに分かっておった。黙示録は紀元90年代に書かれておりますから、これは人たち、キリストの弟子たちにとっては当然のこととしてこの言葉が信じられていた。サタンが働こうとするけれども、御使いがそれを抑えている、このことは共通の理解であったと思います。そしてここで先ほどの、イスラエルの子孫がイエス様を信じるということが起こるときに、その額にですね、子羊の印を押された。それは父なる神だけではなくて、救い主キリストの印を押された。そのことが書かれておりました。14万4000人であったというところでありますが、神は救い主を信じるユダヤ人の数を数えておられます。彼らはキリストを救い主として受け入れるとき、彼らの額には子羊の印が押されてきたのであります。彼らの役割はキリストの救いを異邦人に伝え、異邦人が新しい神の民となるためであったのであります。すなわちそれは私たちのことであります。この紀元1世紀、紀元30年、が過ぎた頃、人々ユダヤ人たちの中で、このイエス様こそキリストだという人々が起こってきました。それは初代のキリスト者でありますけれども、その人たちは最初はユダヤ人の間でイエス様は 救い主だということを伝えましたけれども、やがて異邦人にもその救いを伝え始めた。これはアンテオケという場所から始まったわけであります。まず私たちの知っているパウロは、以前サウロと呼ばれておりました。パリサイ派のベニヤ民族に属するユダヤ教徒でありました。彼はエルサレムのキリスト教徒を撲滅するために立ち上がり、大きな成功を収めたのであります。パウロはさらにこの地方にも散ったところのキリストを信じるユダヤ教徒たちを撲滅するためにダマスコ、現在のダマスカスでありますが、のキリスト教徒をも撲滅するために立ち上がったのであります。ところがダマスコの町に近づいたとき、サウロは復活のキリストに出会います。そしてそのキリストに出会って彼は改心し、異邦人への救い主キリストを伝えるものとなったのであります。その下りをですね、前のスライドに表します。使徒の9章1節から6節の内容であります。さてサウロはなおも主の弟子たちに対する脅かしと殺害の意に燃えて大祭司のところに行き、ダマスコの諸会堂宛ての手紙を書いてくれるよう頼んだ。それはこの道のものであれば、男でも女でも見つけ次第縛り上げてエルサレムに引いてくるためであった。ところが道を進んでいってダマスコの近くまで来たとき、突然天からの光が彼を巡り照らした。彼は地に倒れて、サウロサウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞いた。彼が主よ、あなたはどなたですかというとお答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。立ち上がって町に入りなさい。そうすればあなたのしなければならないことが告げられるはずです。これはパウロが体内に響いた音として聞いたわけであります。このようにしてサウロは、なおパウロ、これはローマ語、ラテン語では小さいものという意味でありますけれども、名前を変え、異邦人に救い主キリストを伝えるものとなりました。ペテロも、ヤコブも、マタイも、ヨハネも、元はユダヤ教徒でありましたが、彼らは異邦人に救い主キリストを伝えるものとなったのであります。彼らが改心した結果どうなったか、救い主キリストを伝える異邦人が改心した結果どうなったでしょうか。ヨハネはその結果を幻の中で見ることになります。その結果が、今日の7章の9節から始まる事柄であります。もう一度、明らかにしたいと思います。7章の9節、10節。その後私は見た。見よ、あらゆる国民、部族、民族、国語のうちから誰も数えきれぬほどの大勢の群衆が白い衣を着、白の枝を手に持って御座と子羊との前に立っていた。彼らは大声で叫んでいった。救いは御座にある私たちの神にあり、子羊にある。これは私たちの叫びであります。そして御使いは同じく、賛美しております。12節ですね。アーメン、賛美と栄光と知恵と感謝と誉れと力と勢いが永遠に私たちの神にあるように、アーメン。このように述べているのであります。で、ここのところを見ますと、7つの言葉、大体この聖書の大事なところは7つの言葉で、語られますけれども、 この賛美と栄光と知恵と感謝と誉れと力と勢い、このうち三つはですね、私たちが神に捧げることがあります。賛美、感謝、誉れ、これが私たちが受けたあまりにも素晴らしい救いのために神を褒めたたえる言葉であります。賛美、感謝、誉れ、残りの4つは私たちが捧げる神のご性質であります。栄光と知恵と力と勢い、それが私たちの主への賛美であります。私たちは主イエス・キリストによって罪許され、神の国の民とされました。このことは五章の、今七章見てますけど、二章前の五章九節十節にも実は書かれているわけであります。その箇所を前にお示しをいたします。スライドでお示しをいたします。彼らは大声で言った。これは私たちのことですね。ほふられた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方です。ここにも七つの言葉が書かれております。三つは私たちが神に主に語るところの賛美であります。あとの残り四つは、神のご性質であります。これは前今先ほど話しましたことと同じであります。で、五章の九節十節に行きますと、彼ら24人の長老はと書いてあります、ありますが、これは私たちの代表者たちですね、は新しい歌を歌っていった。あなた主イエスは巻物を受け取ってその封印を解くのにふさわしい方です。あなたはほふられて、その地によりあらゆる部族、国語、民族、国民の中から神のために人々をあがない、私たちの神のためにこの人々を王国の民とし祭司とされました。彼らは地上を治めるのです。私たちがこのようにしてイエス様の救いを受けて、この地上においてイエス様を賛美している、このようにして教会に集まって礼拝を守っている、そのような様子をこの24人のすでに天に昇った長老たちは私たちのことを述べているのであります。そしてイエス様こそこの歴史の封印を解かれる方であると言って6章の封印が解かれ、そして、今日は7章に来ているわけであります。で、このように私たちはこれほど素晴らしいキリストの救い、神の救いに入れられている。先日一人の神学者と1時間ほど話をいたしましたが、その会話の中でその神学者は神について、聖書についてよく知っておられましたが、世の終わりにおいて自分が救われるかどうかはわからないと実は言われたのであります。私は聞きながら、ああ間違っていると思いました。神学は知っていても自分の救いについてはっきりわからないのなら何も分かっていないのと同じであります。私ははっきりと告白することができます。私のうちにキリストの御霊が宿っておられます。私が手を離してもキリストが私の手を握っておられ、私を御国へと導いてくださるのであります。主イエス様はヨハネの福音書の15章の16節で、何時らが我を選びしにあらず、我何時らを選び任命したりと述べられました。私たちがイエス様を信じているように見えても、そうではなくてイエス様の方が私の手を握っておられる。ですから私たちが弱音を吐いて病気になり認知症になったとしても、主イエス様は私たちを神の国の民として御国に運んでくださる。これが私の確信であります。 イエス様もこのゲッセマネの十字架にかかる前のゲッセマネの園での祈りの中で父なる神にこう祈られました。これはヨハネの福音書の17章の十字架の前のゲッセマネの祈りであります。前にお示しいたします。ヨハネの17章の1節から3節飛んで12節、父よ時が来ました、あなたの子があなたの栄光を表すためにこの栄光を表してください。それは子があなたからいただいたすべてのものに永遠の命を与えるため、あなたはすべての人を支配する権威を子にお与えになったからです。その永遠の命とは、彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストとを知ることです。私は彼らと一緒にいたとき、あなたが私にくださっている皆の中に彼らを保ち、また守りました。彼らのうち誰も滅びるものはなく、ただ滅びの子が滅びました。それは聖書は成就するためです。イエス様は最後の祈りにおいて、私たちは皆守、父から与えられたこの人々を私は守りました、彼らは滅びることはありませんと祈られました。そのように私たちは御子キリスト、救い主キリストを信じているならば、私たちは救われているのであります。神の民とされているのであります。私たちの主は私たちを御国に至るまで守ってくださいます。その保証として私たちのうちに主イエス様は住んでくださっているのであります。教会はこの真理を毎週毎週説教を通して、また賛美を通して分かりやすくはっきりと述べています。ですから教会は良い説教、良い音楽は欠かせないのであります。幸い私たちの教会は悪口を言わない、噂話をしないという方針のもと、良い交わりをずっと続けてきました。この良い雰囲気の中で、これからも良い説教のために進んで優れた説教者をお招きしたいと思っております。また私たちの信仰告白である良い音楽をなお求めていきたいと思います。この教会にはたくさんの奏楽者おられ、また二人の音楽専門家が、音楽の専門家がおられます。コロナが明ければ思い切り主イエスを賛美したいと思います。最後にこの御国にいる数えきれない人々とともに、私たちも御言葉を告白をいたしたいと思います。これは7章の10節から17節、今日は詳しくは触れなかったわけでありますけれども、前にお示しいたします。この言葉を読んで終わりにしたいと思います。彼らは大声で叫んでいった。救いは御座にある私たちの神にあり、子羊にある。アーメン。賛美と栄光と知恵と感謝と誉れと力と勢いが永遠に私たちの神にあるように、アーメン。長老は私にこう言った。彼らは大きな観難から抜け出てきた者たちで、その衣を子羊の血で洗って白くしたのです。だから彼らは神の御座の前にいて、聖女で昼も夜も神に仕えているのです。そして御座についておられる方も彼らの上に幕屋を張られるのです。彼らはもはや飢えることもなく乾くこともなく、太陽もどんな炎熱も彼らを打つことはありません。なぜなら御座の正面におられる子羊キリストが彼らの牧者となり、命の水の泉に導いてくださるからです。また神は彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださるのです。アーメン。感謝いたします。